マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、潮来市長山で清水屋のおかみとして頑張っていらっしゃいますヒューストン直子さんにお話をお伺いします。直子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、かなり小さい頃、まだね、若いですからね、直子さんはもうご自身がいろいろなことが分かるようになった時には、もうすでに鹿島開発っていうのは、現在とはちょっと違うかもしれないですけれども、完成形に近い形だったと。
そのように思います。やっぱり鹿島神っていうのはすごい都会というか隣町なんですけれど、栄えているイメージがすごくあります。
ご幼少の頃っていうのは、私が聞いた話では、多分直子さんがすごくちっちゃい時だと思うんですけれども、鹿島には飲食店がほぼなくて、それで皆さんその、夜の接待とかそういったものも潮来に皆さん流れてたっていう話を聞いたんですけれども、
鹿島の飲食店の様子はちょっと私はよくわからないんですけれど、その理由で多くの企業の方がうちのお店をですね、使ってくださっていたんだと思います。本当にもうその鹿島開発に携わった皆様に支えられてきたお店だと思います。
今お邪魔していますお部屋も、一人の席がすごく広くて、この上にすごい量のというか、おしゃれな、器で和食が並んでるんだろうなという想像はつくんですけれども、お店の構えとしてはこういった作りのお部屋がやっぱり多かったんですか？
あとは宴会場の方をよくご利用いただいていたんだと思います。それこそその企業の方のお客様の外国人の方なんかもかなりいらしてくださっていたんで。
じゃあもう本当にここは迎えるお客様をもう接待してお迎えするお店として、日本製今のね日本製鉄さんが利用する、もう常連宿ではないですけど、常連のお店みたいなイメージだったんですかね。
そうだと思います。あとは住金さんのお客様を迎え入れるために、祖父が何年かはわからないんですけれど、その鹿島開発に合わせてホテルの方ももともと旅館だけをやっていたんですが、外国人のお客様も多くなるということで、ホテルの方も開業して、外国人のお客様の常宿っていうんですかにしてくださっていたってお話を聞いたことがあります。
じゃあこの清水屋さんというのは宿泊の施設としても使われていたという。
そうですね、もう昭和49年にこの建物に移転してからは、やっぱり道路の交通の便の発達などもあって、そこまで宿泊として需要がなくなってしまったようで、飲食店だけにしているんですけれど、それ以前はずっと代々旅館をやっていて、それでその鹿島開発のお客様を迎え入れるために旅館、洋館のホテルの方も開業したって聞いております。
こちらは、ご存知の方はその場所とかもお分かりになるかと思うんですけれども、ホテル群が、ホテル群というか旅館群が潮来の今駅のあやめ園あたりに点在しているんですけれども、その辺の様子って覚えがありますか？
やっぱり潮来の街中は今覚えている限りあまり変わりがないのかなって思うんですけれど。
じゃああちらはどちらかというと、その観光客向けのお宿という感じだったんですか？
ちょっと詳しく私もそこはわからないんですけれど、ごめんなさい、ちょっと存じ上げません。そこ
じゃあ直子さんがちっちゃい頃っていうのも観光客の方も結構いた子にはいらっしゃってた。
時期によるんですが、あやめの時期はかなりたくさんの観光客の方がいらっしゃっていたと思います。
でもこちらの清水屋さんに至っては観光客というよりも本当におもてなしのお宿という、
多分両方だったんだと思います。ただもう私が生まれてからは旅館業の方はやっていなかったので、ホテルの方はやっていたと思うんですけれど、その辺も小さい頃なのであまり記憶がないんですが、前に父のおばですね、祖父の兄弟にお話を聞いた際には、もともとその鹿島のお客様を迎え入れるためにホテルの方もオープンしたっていう話を聞きました。
じゃあもうここだと間違いないみたいな、もう本当に馴染みのお墨付きの、お宿でありお食事を提供されるようなお店だったということになるわけですね。
その頃はそうだったんだと思います。
直子さんはおいくつの時までこちらにいらっしゃったんですか？
26ぐらいだと思います。
その後はご結婚されてアメリカに行かれたと。
そうです。
その時っていうのはもう今の鹿島の様子とほぼ一緒ですか？
やっぱり道はかなり変わったと思うんですけれど、あと海岸沿いなんかもかなり整備されて違っていると思うんですが、街並みっていうのはそういう同じようなイメージですね。
何かちっちゃい時に、ちっちゃい時っていうか二十歳過ぎていくかもしれないんですけれども、鹿島の方にはお出かけされたことはありましたか？
高校生の頃からですね、ずっと海が大好きでよく海に行っておりましたので、本当に毎日のように行っておりました。
じゃあその時と、ご結婚されてこちらに戻ってこられた時っていうのは様子は変わってましたか？
とにかく道路が綺麗になったっていうのが私の一番第一印象というか、平井浜に子どもたちを連れて行こうと思ったんですけれど、毎日通っていたはずだったんですが行き方が分からなくなってしまって、衝撃を受けたのを覚えております。
でも海としては青い海でね、綺麗な姿のままだったと思うんですが、一番こう受けたその衝撃は海、道ですね。なるほどね。その他には何かありますか？あれこれこんなに変わっちゃってるみたいな。
そこまでごめんなさい、あんまりないですね。
今は鹿島の中ではショッピングセンターチェリオというのが一番大きな娯楽施設というか商業施設になってるんですけども、直子さんがその海に足しげく通ってらっしゃった時にはなかったんですか？
チェリオありました。はい、
もうできたばかりで結構にぎわってたでしょ？
そうですね。はい、
その頃には勤労文化会館っていうのもあったんですか？
ありました。やっぱり何か大きな発表会とか見に行かせていただいたりしてましたね。
チェリオとかでも結構お買い物とかされましたか？
そうですね、昔はよく行っておりました。母に頼んで連れて、やっぱり交通の便がねそこまで自由にこう行き来できるような感じじゃなかったので。はい、
わかりました。清水屋さんの目の前にも広い川がね、ありますけれども、聞いた話によりますと結構海上交通が盛んで、千葉サイドというか佐原の方に行く時なんかも船でなんていう話も聞きましたけれども、その辺のお話は何かしてらっしゃることありますか？
やっぱり昔からのお客様とかですね、戦時中に疎開で来られていたおばあちゃまを連れて息子さんが母の日にご飯を食べに来てくださったりとか、そういったお客様からお話を伺うと、やっぱり昔はこう全部船で移動していたって言っていて、父が昭和21年生まれなんですけれど、父の頃もやっぱり船で麻生まで、行方市ですか、今の行ったりとか、そういうのがあったっていうのはお話聞きました。あとは私の中学時代は本当に一人だけなんですけれど、安路川っていう佐原の方なんですけれど、そこの川向こうに住んでいるお友達が、おばあちゃんがいつもバス停まで船で迎えに来てくれて、船で渡って帰っているっていう子が一人おりました。それもね、その頃の名残というかなんでしょうけど。
じゃあ結構水上交通っていうのもそんなに遠くない昔まであったんですね。
そうですね。ただ私が本当になんて言うんでしょう、実際にその船水上交通を使って生活をしているっていうお友達、知っているお友達は私の知る限りそのお一人だけなんですけれど、はい。
なるほどね。イタコのあのあやめ園のあたりからこちらの清水屋さんまで船で来たなんていうお客様はいらっしゃったんでしょうかね。
私の知っている範囲の昔はあの屋形船に乗ってこうお食事を召し上がるお客様が結構いらっしゃって、屋形船までお料理を運ぶのを手伝うというか見に行ったりとか、そういう記憶もあります。
ずいぶん風情のあるね景色ですけれども、わかりました。大変ね、なんか素敵なお話をお伺いできました。ではまた次週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。
赤峰電源にソーラーはお任せ。太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909 高野台の赤峰電源企画まで。